マオです。今回は世界の姿を変えた科学革命はなぜ17世紀に起きたのかというタイトルでお届けをしていきます。まず、17世紀という言葉がタイトルに出てきましたけど、この時期に、2つの思考法というか、考え方が生まれたんですよね。で、一つが機能法っていう考え方で、もう一つが演繹法っていう考え方なんですけど、一つずつ簡単にどういった考え方かを説明していくんですが、まず機能法っていう考え方が、イギリスのフランシス・ベーコンという人物がいまして、でその人が発案したという考え方なんですけれども、どういう考え方かを端的に言うと、実験と、あとは観察とか、そういったもので得た、その実例ですね、そのたくさんの実例の中から法則を導いていくと。たくさんのその出来事というか、事象がたくさんあって、でそれをデータを取ってみると、共通するところこれだよねと。だからこういう法則が成り立つんじゃないみたいな、そういった普遍的なその法則を導いていけるっていう、そういった考え方です。はい。で、ちょっと今の説明だとちょっと分かりにくい部分もあるかなと思うので、ちょっとこの機能法の例をちょっと僕なりに考えてきたので、ちょっと合ってるか分かんないんですけど、はい、ちょっと説明していきますと、例えばですね、僕毎朝電車に乗るんですけど、朝、出来事として6時37分発の一番後ろの車両は、比較的空いているっていう、その事象があるとするじゃないですか。出来事があるとしますね。で、その6時37分以外も6時42分発の一番後ろの車両、これは比較的空いていますと。はい。だからその6時37分発も42分発も一番後ろの車両っていうのは比較的空いていますよと。はい。で、それ以外の時間のデータも、あると仮定して、一番後ろの車両っていうのは比較的後ろのね、車両は比較的空いていますよというようなデータがあると、じゃあほとんどの時間帯で一番後ろの車両っていうのは比較的空いているっていう、法則ができるんじゃないかっていうのが、この機能法の考え方ですね。はい。データがたくさんあれば、全てのその時間帯において、その考え方が成り立つんじゃないかっていう、そういった考え方です。はい。で、演繹法の方なんですけれども、こちらはフランスのデカルトという人物が、発案をしていまして、でこれはですね、命題を論理的に発展させて結論に導くというような考え方で、さっきの機能法よりかはもうちょっと合理的なというか、すっきりした考え方ですね、イメージとしては。機能法ってさっきも説明しましたけど、たくさんのデータがあって、でそのデータを全て一通り見た時に、じゃあこういう法則が成り立つよねっていう、たくさんのデータが必要っていうものですけど、演繹法はそういうものではないですね。はい。で例えばじゃあ演繹法ってどういう考え方かっていう、ちょっとこれもちょっと具体例を考えてきたので説明させていただくと、演繹法っていうのは、まずその大前提から考えていくんですね。もう絶対にこれはもう合ってるよねっていう大前提から元に思考を進めていくっていう考え方なんですけど、例えばですね、じゃあ大前提として、人間はいつか死ぬという大前提がありますね。で、これは正しいでしょうというか、正しいですよね。今のこの現代においては、人間はいつか死ぬっていうのはもうこれ大前提として正しいじゃないですか。で、じゃあもう一つね、もう一つ小さい前提でいくと、じゃあ今喋ってる僕、は魔王は人間であるというような事実ですね。でこれも前提として正しいわけですね。はい。何も人間じゃないね、 不思議な、生き物が喋ってるわけではないので、まあは人間ですと、はい、っていうこう2つの前提があった時に、そこから導き出せる答えって、じゃあ人間はいつか死にます、マオは人間ですと、でこの2つから分かることは、マオはいつか死ぬよねっていうことが導き出せますよね、うん、だからさっきよりもこうすごくすっきりしてますよね。2つのこう正しい前提があると、こういう新しい前提というか、こう結論が導き出せるよねっていう、うん、そういった意味でこうすごくこうスリムというか合理的な考え方、うん、っていうのがこの演繹法でございます。はい、で機能法もね、演繹法も完璧な考え方っていうわけではなくて、はい、それこそね、機能法に関してはたくさんのデータがに基づいて、まあ、法則とか、ね、そういったものをこう導いていくってものですけど、まあ、さっきのその電車の例えで言うと、じゃあその別の時間帯はもしかしたら一番後ろの車両は混んでるかもしれないじゃないですかっていう、そういうデータも、ね、あるかもしれないし、あとは演繹法に関しても、その人間はいつか死ぬって、まあ、本当にもう今の時代では確実に正しいこうね前提ですけど、こう別のね、例えば具体例で言ったら、その前提がもし間違ってたら導き出される答えも間違ってしまうわけですよ、うん、っていう風な形で、まあ、完璧な考え方ではないけど、まあ、こう比較的こう合理的で比較的こう正しいと言えるような思考法、考え方が、まあ、この時代ね、17世紀に生まれましたよというようなことでございます。はい、でまあ結論から言うと、タイトルでも言ったね、科学革命はなぜ17世紀に起きたのかっていうのは、この2つの思考法が出てきたことが、まあ、すごく大きなね要因の一つとなっていますよということなんですよね。はい、この2つの考え方が、まあ、その後のね近代的な自然科学が飛躍的に発展する大きなね要因になりましたよというところでございます。はい、でこれによって、まあ、簡単に言うとその技術力ですね、これがそうすごく進歩していったということなんですよ。以前の放送でもお話ししたように、産業革命がね、この当時起こり始めていて、で、まあ、詳しいねお話は以前の放送でさせていただいたと思うんですけど、こういった考え方がまあ、たくさんのね発明の元になっていったよというところなんですね。はい、まあ、具体例ね出すと、その後の時代のね19世紀になると、モールスって人がね、電信機を発明したことで瞬時にね、情報伝達が可能になったりですとか、はい、でそれによって、まあ、交通網とか、通信網の発達っていうのは世界のねさらなる一体化をもたらしたですとか、まあ、そういったこう出来事の本当にこう下地になった考え方っていうのが、この17世紀のね2つの考え方ですよというところでございます。はい、で技術力のところもそうなんですけど、この2つの考え方はですね、社会科学的なところにも大きな影響を与えているというところなんですね。でこの社会科学って何ですかっていうところなんですけど、ちょっと難しい、社会科学って一言で説明するのは難しいんですけど、まあ、これも一つの思想というか、世界的なこうなんていうんですかね、一つの考え方というか、そういったイメージを持っていただければいいんですけど、例えば具体的な例ですと、18世紀になるとですね、啓蒙思想っていうものが出てきて、これが世界の中で主流化していくんですよね。で、まあ、その啓蒙思想って、まあ、たくさんね考え方があるんですけど、そのうちの、まあ、一つ具体例を出すと、ホップズっていう人物ですとか、ロックっていうね人物がこの18世紀当時おりまして、で彼らはですね、社会契約論っていう考え方を、主張してるんですよね。でどういった考え方かっていうと、まあ、その国家権力は国家と民衆の契約で成り立っていますよというような考え方なんですよね。まあ、そのお互いのこう信頼関係とか、うん、まあ、そういったもので、国っていうのはね国家っていうものは成り立つんですよというものが、この社会契約論、簡単にね本当に簡単に説明するとそういう考え方なんですけど、そういった考え方を説いていて、はい、でその考え方がこう出てきたね大元が先ほどの2つの 考え方から出てきているというふうに言われております。はい。で、まあ、今言ったこの社会契約論に関しては、まあ、人間の、理性を、まあ、信じるという前提に基づいていたので、まあ、人類の未来に関してはこう比較的楽観的なものだったんですよね。うん。まあ、人間がね、しっかりその、例えば他人を思いやったりとか、国のために尽くそうとか、そういったこう考え方でみんな生きていけば、国っていうのは素晴らしいものになるでしょうと。で、世界っていうものは素晴らしいものになっていくでしょうっていう、まあ、そういうこう考え方だったと思うんですけど、ここに対して19世紀になると、この社会のね、考え方のに対しての矛盾っていうのが出てくるわけなんですよね。まあ、要は人類の理性に対しての疑問が出てくるようになってくるわけなんですよ。はい、っていうのもどういうことかっていうと、19世紀になるともう本当に資本主義っていう考え方が主流になっていくんですよね。うん、で、まあ、その資本主義を推し進めていくっていうのは、まあ、国家なわけですけど、その国家に尽くしていくべきですよね、みんなそうやってできますよねっていうのが、まあ、言ってしまえば社会契約論だったと思うんですけど、資本主義ってどうしてもその格差が出てきてしまう考え方じゃないですか、思想じゃないですか。うん、まあ、今の世の中も資本主義だから、まあ、わかると思うんですけど、すごくお金持ちもいれば貧しい人もいるわけなんですよね。で、まあ、国としてはね、その格差っていうのを少なくしようってね、まあ、今の時代はこう頑張っているわけなんですけれども、まあ、なかなかそれが埋まりませんよねみたいなね、ニュースってよく聞くわけじゃないですか。うん、っていうようなところで、まあ、言ってしまえばその貧困な人たちからすると、いや国家をね信じて、で自分の理性で国のために尽くすみたいなことをしてきたけど、格差っていうのは広がっていくばかりじゃないかみたいな、まあ、そういった考え方になっていくわけなんですよ、貧困層からしたら。でそうなってくると、なんか社会契約論ってその前ね主張していた考え方に基づいた資本主義とか言ってるけど、これってそもそも正しいんですかねみたいな、そういうふうなこう考え方をする人たちって当然出てくるわけじゃないですか。で、まあ、そういった中で近代に差し掛かってくると、マルクスっていうね人物が出てきて、社会主義革命を理論的に唱えていくわけなんですよね。うん、なんかマルクスっていうとこの社会主義の人みたいなイメージありますけど、社会主義の人ではないんですよね。資本主義がずっとこの先進んでいくと、社会主義的な考え方っていうのが絶対にどこかで出てきてしまうよねっていうことを言ったのがマルクスなんですよね。それが正しいとかそういうことではなくて、いつかそういう社会主義っていう考え方が出てくるよねっていう、まあ言ってしまえば予言をした人がマルクスなんですけど、まあそういった人物が出てきたりとか、まあ、あとは、まあキリスト教的価値観をね、否定したニーチェですとか、まあそういった人物がね、出てきて、まあ社会契約論をね、説いていた、まあその人類の未来にこう楽観的だった考え方から、その当時の伝統とかね社会を批判する悲観的なね思想っていうものが、この19世紀になってくると登場してくると、はい、いうところですね。でこういったところから、その国家に尽くして云々とかそういったことではなくて、個人の自由、まあ、要はその国に何とかしてもらおうとかそういうことではなくて、個人個人が自由になるためにどうしていくべきですかみたいな、そういった思想っていうものが、まあ、この先ね、続々と出ていくことになりますというお話でございます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ちょっと喋り終わってみて思ったんですけど、ちょっと分かりやすく説明できているか不安な部分もあるんですが、ごめんなさい、ちょっとこれ僕の放送の特徴というか、多分これポッドキャストの配信してる皆さん一緒だと思うんですけど、一発撮りなんですよね基本的に。そうだから、ちょっとこう喋り終わってね分かりにくいみたいな、ちょっと部分も出てきてしまうところあるかなと思うんですけど、ちょっと気になってね、ちょっとよく分からないみたいなところがある方はね、ちょっと個人で調べていただいたりですとかしてちょっと 知識を補填していただければなというふうに思います。ちょっと僕も喋ってて、ここって実際どうなんだろうみたいなっていうふうに、思ってる部分もあったりするので、そこはねちょっと僕も勉強していく必要がありますし、ちょっと皆さんもね僕が足りないところはご自身で補っていただけたらなと思います。すごい無責任なんでちょっと申し訳ないんですけれども、はい、すみませんがよろしくお願いいたします。はい、ということで、次回なんですけれども、少々お待ちください。そのタイトルが用意していたんですがちょっと出てきません。はい、次回ですね、ロシアの政策が火付け役となった東方問題とは何かというタイトルで、お届けをしていきます。はい、今のね、ロシアウクライナの戦争まだ続いてますけど、ここにね通ずるお話かなと思うので、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。